おはようございます。じゃあ祈ります。天父様、どうぞ私たちの心の中に働いてください。そして私たちがいつまでもなんか中途半端なような言い方ではなくて、本当にあなたの望んでいるような子供たちになれますように、どうぞ私たちの心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。僕は横浜育ちで、横浜インターナショナルスクールという学校、行ってました、子供の時に。そして中学生になった時に、フランス語かスペイン語か日本語を選ばないといけない、勉強として選ばないといけないということになってて、そして私が勉強が嫌いだったので日本語にしたんです。そして、初心者のための日本語して、そして今度は他の外人の方たちと一緒に今度はとぼけて日本語ほとんどできないっていうふりをしながら勉強していました。そして考えてたのは、これだったら宿題もそんなに苦労しなくてもいいし、ですからあんまりわからないというふりをして、そして日本語の授業に参加してたんですけれども、神様はすごい賢い方で、それも使うんですね。そのような動機も使うんですけれども、知らなかったのは、その日本語の先生は、日曜日は牧師だったんですね。そして私が神様から逃げている状態で、フランス選んでたらそういうクリスチャンでもない、スペインの人もクリスチャンでもないんだけれども、日本語を選んでしまったから、先生は、アルバイターで本当は牧師なのに平日は、日本語を教えるということで、そして今度は、その先生が私たちがなんかひらがなとかそういうのを書いているときによく回って、そして各生徒のところに立って、そしてよく手を置いて、どう、あ、これ違うよってこうよとかそういうのを教えてて、そして僕も神様からすごい逃げているような状態だったんですけれども、彼は僕の肩のところに手を置いて、そしてこそこそなんかしゃばってるような感じで、けれども何を言ってるかわからないっていうことで、そしてちょっと気持ち悪いなと思って、この先生は何しようとしてるんだろうとか、そしてある日、また触ってくるっていうような感じで、そして手を置いて、そして私がちょっとこうしてたからもうちょっと嫌な感じやったから、先生何してるんですかって聞いたら、いや私が示された、あなたはいつか日本に戻って神の愛を大勢の人に伝えるのよって、そしてそのために祈ってるんですよって。そして私が思ったのは、もう勘弁してくださいということで私はそういうつもりもないし、クリスチャンもまだなってないのに余計なお世話よって言わなかったけど、やっぱり成績のことあるので言わなかったんですけれども、やっぱりそういう気持ちで嫌だなと思ってて、けれどもなんかその先生の言った言葉から逃げられないっていうような状態になったんですね。どこ行ってもどうして人生こうなったんだろうと落ち込んでる時に、その先生の言葉を思い出して、そしてなんかその言葉がただの人間が言ったもんではなくて神様が言ったんじゃないかっていうようなものを感じて、そしてそれがイエス様信じる前でもなんかこれは大事なことなんだなっていうことが示されて、それは予言の賜物なんですね。そしてその先生が、その賜物に用いられて、そして まあ、今この仕事をやっているのではないかなと思うんですね。そのもう中学生の時にそのような予言が出て、まだ私は救われてないのに反対方向に逃げようとしているのに、そういうこと言われて、賜物なんですね。そういう予言っていう賜物。そして今日のテーマは、賜物のテーマなんですけれども、中心になる御言葉はコリントの12章なんですね。そして12章の1節から10節まで頑張って読んでくれますか。
さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時にはどう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできません。さて賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。
Okay、霊的な賜物って、まず私が引っかかるのはその賜物っていう言葉なんですけれども、よく、まあ、ノンクリスチャンでも誰かと話してて、あの人うまいね、賜物だねってその言った時に、嬉しそうに言ってるよりも、あの人すごい賜物持ってるなっていう、その賜物の使い方はよくね、ええー、なーっていうようなのが入ってる、私がないからっていうような、そういうようなニュアンスもあるんじゃないかなと。あの人賜物だねって、ね、私持ってないなって、ね、ええー、なって、そういうようなものが入ってて、そして英語に直しますと spiritual gift って、ギフトっていう言葉、ね、ギフト券のギフトなんだけど、それギフトっていう言葉もちょっと良くないんじゃないかなと思うんですね。もらうっていうような自己中心的な味も入ってるんですね。誕生日ギフトもらったってもらったよっていうような、けれども霊的な賜物、スピリチュアルギフトはどういうものって言いますと、なんか自己中心的な満足感をもらうようなもんではなくてね、道具なんです。人を助けるための道具なんですね。中を行って定食買って、無料で割り箸もらえるんですね。今最近節約してなんか箸があるんですけれども、自慢しますか、これ持ってるよ、このわらべち、私の今私を持って道具なんですね。なかったら困る、なかったら手で食べることになるから困る、必要なんですけれども道具なんです。ですから賜物っていうのは人を助けるための愛を表現するための道具なんです。 ただの道具なんです。そしてその意外なものになってくるとおかしくなってしまいます。そしてこのコリントの教会がいろんな問題があったんですけれども、一つ持ってたのはその 賜物、私が予言の賜物を持ってる、あなたが何持ってるのって、え、ただ他人を助けるだけ、え、幻は、いや見て、あそうか、あ、助けるだけ、いや私が予言の賜物、そういう人の比べとか、そして今度は神様は私を愛してくれているっていうような価値で生きるんではなくて、私がこの賜物を持ってるから価値があるんだって、そしてそれでもう人間関係がおかしくなってしまったんですね。現在の教会でもこういうことがあります。すごく霊的な、賜物に力を入れるような教会では、私もそういうのを見ててよく出てくるのは、賜物はただの道具ではなくて、私がこれを持ってるからっていうような自慢とか、そして今度は自分は他の人より大切なんだとか、そのような自己中心的なものになってしまって、結局せっかく神様がそのようなものを、道具を与えたのに、道具を武器のようになったり、そして周りの人がボロボロになってしまうっていうことがよくあるんですね。ですから私たちが、ここに書いてあった通りに、霊的な賜物ではちゃんとそれはどういうものなのか、何のためなのか、そしてバランス的にその賜物を使うというのは非常に大事と思います。皆様全員、そういう道具持ってるんです。そして生まれつきのそのような賜物、道具がありますけれども、それだけではなくて与えられるような、道具もあるんです。ですからあの人賜物があるなっていうのは、その考え方は間違えてるんではないかなと思うんですね。私たち全員人間でしたら持ってるんです。2種類、一つは生まれた時からの才能というか、そしてそれを聖霊に委ねるとものすごい素晴らしい道具になります。もう一つは祈りとかそういうものを通して与えられるような賜物、そして結果は周りの人が祝福される、周りの人が元気になる、周りの人が癒される、そのような結果が出るはずなんですね。そしてこのコリント第一手紙の12章の8節からどういう賜物があるのかっていう少し出てるので、それをちょっと時間かけて見ておきたいと思います。まず12章の8節もう一度読んでくれますか。
ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、
知恵の言葉なんですね。人間が神様から知恵をもらって、そしてそれを悩んでいる人に語る、困っている人、迷っている人に語ると、その人の人生が変えられるっていう、そのような賜物があるんですね。私は大学行っている時にものすごく自分を責める季節があって、そしてこれができてない、これもできてない、あれもできてないとか、それだけではなくて、もう教会行っても寝てるしとか、なんかいろんな、なんかもう自分も祈ってないし、あれもやってないしとか、そしてもう生きるだけで必死なんだとか、そしてものすごく自分を責めてる時期があって、そして潰れる状態だったんですね。そしてある人は僕のとこに来て、僕の悩みを聞いて祈ってくれて、そして知恵を与えてくれた。今はただの季節、そしてこの季節が卒業したら終わる、ですから責めても意味がないよって、季節だけだからということを言ってくれて、その季節っていうこと、あ、じゃあ一生私がダメな人じゃなくて、この季節が終わるんだっていう希望が湧いてきて、そしてリセットができたんですね。知恵が与えられたんですね。その方が神様から知恵をもらって、この人の助けにはこの言葉が必要なんだなって、そういうような賜物があるんですね。もう一つは8節もう一度お願いします。
他の人には 同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、
知識ですね。そしてこれは誰も知らないような知識とか、そしてこれも経験したことあるんですけれども、例えばある方と自分の悩みのことを話してて、そして、けど今の工場ではあなたこういう仕事してるでしょうって、そしてその工場では、そのマネージャーがあんまり気にしなくてもいいよとか、で僕がね、ちょっと待てって、僕の職業を言ってないし、マネージャーのと揉めてることも言ってないし、このそしてこの人は私と関わるの初めてなのにって、結局教えてくれたんですね。神様が教えてくれたんです。あなたはこういう状態でって。そして結局それが言われる前にその人の言ってることを流してたけれども、私が言ってないのにそこまで言うと、今度急にね、もう必死で話を聞くようになったんですね。ですからそのようなことも霊的な賜物としてあるんですね。9節お願いします。
またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ。
でこれは、まあ、これは分かりやすいんですけれども、人間的に考えると、このような行動、このような働き、このようなプランが無理なんだって誰見ても無理って分かっているのに、この人は信仰を与えられてうまくいくっていうことで、そして結局やりだしたらうまくいく、あれって、その周りの人はびっくりしちゃって、結局信仰の賜物与えられてて、他の人を見ても人間的に計算したら無理だけれども与えられたので、その通りになったっていうような賜物もありますね。あとは癒しの賜物、この人の祈りが入ると人が良くなるんだなって、そのようなこの人を祈ると何か起きるんだっていうようなこと。10節、
ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。
奇跡を行う力っていうものもあるんですね。現在でもこれはあるんですね。この人がいると、この人たちがいると、なんか変わったことが起きるなって、なんかすごいことが起きるなっていうことで、今でも、心の中で整理していることあるんですけれども、何週間前にゴスペルの、イベントが大仏の大仏の奈良の大仏の右足の方で聖歌隊を並べてゴスペルの音楽歌ったんですけれども、私それ見に行ったんですね。そしてすごい一つ驚いたのは、やっぱり大胆にゴスペル歌うと、その暗い重たいお寺の空気がないんですね。もう不思議に、普通だったらそういうとこ行くと私は重たいようなものを感じるんですけれども、なんかその大仏見た時に、あ、これはすごい鉄の塊やなとか、そういうこれを溶けたらどのぐらいの重さあるんだろうとか、そうなんかね、全然その霊的なものがなんか引いてしまったような感じで、そしてゴスペルの賛美がそこで流れてて、そして私が大勢の人がいたので、私外に行ったんですね。そして外に行って、その正面に立って、その大仏の前に立って見たら、びっくりしたものを見てしまって、それは建物の左の方に青空なのに雲があったんですね。そしてそれが丸いような形になってて、そしてその中に雷がピョーンって飛んでるんです。それだけではなくて、雷の音はなんかね、ポンプカポンプロンポロンポンポンって、普通の雷の音じゃないんですね。ですから私が、うわ、これは何だろうって。それであと、そのこうビャンって雷が落ちてきたんですけど、普通だったら木の枝のようなもんなんですね、雷。けれどもこの回はね、 まっすぐレーザーみたいにシポンってシポンってこうなってて、そして私はもうびっくりしちゃって、そこで立ってこれはどういう意味だろうと思って、今でもどういう意味だったんだろうって考えているんですけれども、今私思うのは、何百年前から、日本ではクリスチャンが攻撃されてたんですね、村に回っていって踏み絵を置いて、そしてイエス・キリストの顔に踏んだらOK けれども踏まなかったらクリスチャンだから死刑というような、何百年も続いたんですね。ですからそのクリスチャンというのはその神道仏教に委ねるというような訓練が何百年も続いているんですね。けれども今2010年日本では初めて大胆にその場所でゴスペルが歌うっていうのはすごい大きなことではないかなと思うんですね。大きな始まりではないかなと思うんです。今まではなかった、200年前でもその大仏そこにありました。そんなことやってたらもうみんなあっという間に首が飛んでいますけれども、今は時期なんです。今は聖霊の時期ではないかなと思うんですね。神様の働きがものすごい大胆に働けるよっていうそのお知らせではないかなっていうのは、私その雷を見ながら思いました。ゴスペルの曲が終わった時に消えていきました。それで終わったんです。ですからそのような不思議なものも現在あるんではないかなと思うんですね。誰の賜物かちょっとわからないんですけれども、一応そういう奇跡的なものが現在でもあります。もう一つは、予言、十節の予言がありますね。前も説明したんですけど、予言というのは二つものあると思うんですけど、一つは誰かの将来のこととかそういう部分もあるんですけれども、もう一つの意味は、メッセージすることなんですね。ですから今私がこの話をしていることもそのギリシャ語の予言という言葉の中にも入っているんではないかなと思います。そして10節、霊を見分けるというようなこういう賜物もあるんですね。そして、例えばもう 7,8 年前なんですけれども、北野町の、レストランに私が入っていって、そしてその入っていった瞬間にこの壁の後ろになんかすごい重たいものを感じたので、マネージャーの人にすいませんって、お化け出てるんですかって聞いて、そしてそのマネージャーがびっくりしちゃって、そしてコックさんの方に見て、でコックさんがどうするっていう顔してて、そしてマネージャーが言っていいよっていう合図したので、コックさんが出てきて、今はい、電気を切るときにお化けが出てくるんです。そしてスタッフがみんなそれを見て怖くなって、そしてみんな辞めていって、スタッフがなかなか揃えないんですよということで、そしてゾウさんみたいなお化けって何をするっていうと、電気を切った時に影みたいな形で現れて、そしてうーっていうような声を出して、そしてみんな全員同時に見てるわけですので、一人が見たんではなくて並べて震えながら見てますので、ですからみんなやめていくっていうような形で、そしてそのために祈って、そしてお守りみたいなものがあったのでそれを捨てて、そして商売がアップになったんですね。それでとうとうその商売が閉まったんですけれども、面白いなと思うのは、現在そこはインドのレストランになってるんです。そしてそのインドのレストランは何を拝んでるかご存知でしょうか。ゾウさんみたいなこうなってるようなものをそこに、そのための神棚みたいなものがその中に、先週見たらなってるんですね。ですからよっぽどその霊がそこを欲しかったんだなっていうような感じで、ですから 霊はこの霊神様から来ているのか別な世界から来ているのか見分ける力というのは現在でも非常に大切なんです。現在でもたっぷり霊が動いています。ですからこれは神様から来ているのか違うとこから来ているのかというようなものが非常に大事なんですけれども、気をつけないといけないのはその賜物を与えられているんだったら周りの人もびっくりしてそして変な尊敬が入ってくる可能性があります。そして人すごいってこうそして今度傲慢になってしまう可能性がありますのでそのような賜物もただの道具なんです。人の助けのために人の守りのための道具なんです。もう一つの賜物の十節に入っているんですけれどもこれは知らない言葉で語ることなんですね、そしてそれは祈りの中なのか礼拝の中なのか礼拝の中で大きい声でわからないような言葉で語ってたら訳してくれる人も必要なんですね。訳す人いなかったらその賜物が神様から来ているっていうのは疑問に思います。ちゃんと神様は意地悪の人じゃないので愛の方ですのでそのような語りがあるんだったらちゃんと説明もあるはずなんです。OK、次はね28節見てくれますか。
そして、はい、28節。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者なのです。
でここには使徒って書いてあるんですけれどもこのリーダーは、国回って、教会の励ましとかコーチングとかそしてあと子供教会も生み出すような偉大なリーダーの話、だと思います。監督みたいな役で、教会回っていろいろ教えてくれるような役。預言者もさっきも言ったんですけれども2つの預言があるんじゃないかなと思うんですね。そして1つは自分が何か示されてそれを人に言うっていうけれどもいつまでもそのパターンではなくてその時はその時でそういうことを示されたけれども預言の賜物が、その時あったんだけれども、自分の中心になるような賜物じゃないっていう人が結構いるんじゃないかなと思うんですね。もう一つは本当にその賜物がその方の中に住んでるっていうような人がいるんですね。そしていつもそうじゃないんですけれども預言者っていうのはみんなそうじゃないんだけどちょっとかわいそうだなと思うことが結構あるんですね。なぜ言うと予言してしまうと言ったことが 現在とあんまりにも違うので変な人と思われるの。そしてみんな何言ってるのって、そしておかしいあの人はって、あの人はなんか浮いてるとか、けれども20年経つとその通りだったんだっていうようなものがあって、そしてKBF でも何人かそういう人がいます。そしてちょっと浮いてるなとかちょっと変わってるなとか、けれどもそのちょっとおっちょこちょいもんがあって、けれどもバッて言った時に5年後だったらその通りやったなっていうような、そのようなそして旧約聖書の預言たちも、ちょっと離れたところで一人住んだりちょっと変わったような、行動が多かったんですけれども、結局そういう人を通して先のことを準備してなーってこれはあるからとか、そういうようなものがその預言者っていうパターンが多いんですね。そしてあと載ってるのは教師なんですけれども、一生懸命教えてる人がいますけれども聞いてる人たちがあっという間に内容が忘れてしまいますって、そういうのは賜物ないんじゃないかなと思ってしまうんですね。そういう先生がたくさんいます。皆様の高校にいるかもしれません、中学校でもいるかもしれません。ペラペラ喋ってる、みんな寝ている、 けれどもそれは賜物じゃないと思ってしまうんですね。本当にこの賜物を持っている方っていうのは教えた後に人の心に残っているんです。ある程度残っているんです。そしてそれがその人たちの祝福になっているんです。皆様どうでしょうか。小学校、高校、中学校の中で非常に印象的な先生で、その先生の教えですごい励まされたと、そういう方いますでしょうか。ひょっとしたらその方がその生まれつきのその先生の賜物を持っているのではないかなと思うんですね。で今度それを聖霊に委ねるとものすごい道具になります。ものすごい多くの人を助けることができると思いますね。次は納めるものって28節に書いてあるんですけれども、今の時代の言葉では簡単に言うとマネージャーマネージャーうまくこうマネージしてて、そして本当に現在そういう人が大切なんですね。生まれつきそれを持っている人もいますし、後から与えられてそれをその賜物で用いられている人もいますね。そして28節にまた載っているのはこれ非常に大事な働きなんですけれども、助ける人、手伝う人、これが非常に大切なんですね。ですから自分がリードしてまーってやるようなタイプじゃないんだけれども、横にいてそしてそのビジョン通りにそれをちゃんと支えてくれたり手伝ってくれたり、そのような賜物も非常に大事なんですね。もう一つはエペソの4章の11、読んでくれますか。
エペソ4章11節、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。
伝道者っていう人は、なんか全くノンクリスチャンと関わるのすごくうまくて、そして自然な形で教会案内したり、そして分かりやすい形でイエス様のことを説明したり、そしてそれがなんか無理やりやらないと、伝道しないとで、そういうプレッシャーで動いているのではなくて、本当に自然にそのようなことができるって、そしていろんなこの賜物が、大勢の人の前に立って伝道するタイプもいるんですけれども、本当に 2,3 人とか友達を誘うとか、そういうような始まりで行くんではないかなと思うんですね。そしてよくあるパターンなんですけれども、伝道者とまた牧師が違うんですね。多くの場合伝道者っていうのは、人を育つのが下手、イエス様のことをもう信じますかとか、そういうのうまいんだけれども、ちゃんと安定した形で育てていくっていうのはあんまりできない人が多いんじゃないかなと思うんですね。両方持っている方もたまにいるんですけれども、また牧師っていうのはまた違うんですね。牧師は何かと言いますと、人を育てていくことなんですね。その人と関わる人は3年5年10年経つとその人の影響で成長していくっていうような賜物なんですね。育てていく。ですから牧師っていうのは立場よりも賜物なんですね。道具なんですね。人を育てていく道具なんですね。よく誤解されているのは、進学校行ったからいろいろ面接があって、そして牧師ってなってしまって、けれども場合によって本当は牧師の賜物を持ってない、ただ資格を持ってるだけで、そしてその人を牧会しようとするとみんなが枯れていく。理由は賜物を持ってないから、ただ勉強しただけで、そして書類を持ってるからっていう方もいます。逆に聖書学校とか何も行ってないのに人を育てていくっていうような賜物の方もいます。もう一つ、ローマの12章の、8節、
ローマ12章8節、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。
ここに英語で書いてあるのはね、encourage って書いてあるんです。励ますっていう、励ますっていう、そういう賜物あるんですね。その人と会話するとバイバイ言った時に元気になったって、そういう方知ってますでしょうか。この人と話すると元気になるっていう、それはそういう賜物なんですね。そして生まれつきそういうものを持っている人はいるんですけれども、今度それを聖霊に委ねて、その賜物を持っているともっともっとすごいものになっていって、人の人生を変えていくような力もその賜物の中にあると 思います。8節、ローマの8節の中でね、与えるって英語で書いてあるのはね、ギビングっていう言葉が出てるんですね。これも賜物、けどこれ気をつけた方がいい。私与える賜物ないから何もあげない、ケチのままでいいんだとか、そういうんじゃなくて、けれども特別にうまいっていう人もいるんです。本当にうまい。そしてこれ経験したことありますか。誰かに 何かをあげる、そして本当にもう自分にとっては大事なものなんだけど、その人にあげてしまう。そしてその人がごめん、電車の中で置いてしまってとかあれと思って、もうそしてなんか自分が与えようとするんだけれども、なんかこの人にあげてまずかったとか、この人にあげてよく結果が何も出なかったっていう。そしてけれどもね、その賜物を持ってる人っていうのはね、ぴったしのタイミングですっごい助かったっていうような、そういう人もいるんですね。そして日本にこういう人もいるんですけれども、私がもう大ピンチになって、経済ピンチでもうどうしようっていう状態で祈っている時に、電話入ってくるんですって。そしてちょっとなんか祈りの中で気になっているんですけれどもって、25万5千円振り込んでもいいでしょうかって、そして本当のこと言うと、私のピンチが25万5千円っていうようなすごい人いるんです。何も言ってないのにぴったしっていうような形で、ぴったしのタイミングでこのものが与えられるとか、そういう賜物あるんです。聖霊によってこのタイミングでこのものをこの人にあげた方がいいっていうような、そういう賜物、私たち全員与える心を持つのは大切なんだけれども、中にはそういう賜物を持っている人がいるんですね。そしてもう一つは英語での単語から取りますけれども、英語に書いてあるのはローマの12章の8節に書いてあるのはね、 mercy って憐れみ、憐れみも賜物なんですね。そしてこのような人っていうのは敬愛ではなくて、この人今は今のタイミングで注意するもんじゃないんだねって、憐れみがいるんだなって、ちゃんとその今はタイミングじゃないんだって、今は助けるべきなんだとか、そのようなセンスを持ってるんですね。持ってない人はもう本当にもう鈍感でバババババンってバー、ちょっとちょうどタイミング悪い時にタイミング悪いことを言うとかそういう人もいるんですけれども、この人はすごく、この人は今確かに失敗しているんだけれども、今のタイミングだったら注意ではなくて憐れみを見せるべきなんだなって、すごく人の気持ちを分かる、言わなくても分かる、今この人は悲しんでるんだって、励ましがいるんだって、そういうような賜物もあるんです。今もう時間のこともあるんですけれども、これでその賜物、どういう賜物あるのかっていうのは、途中なんですけどストップしたいと思います。新約の中では他のものも、賜物を探せばあると思います。そして私思うのは、 このコリントから12章から少し取りました。そしてエペソから、ダブってる文もあったんですけれども、4章からまた取りました。ローマからまた取りましたけれども、一つのリストになってないんですね。ですからどうしてかと言いますと、私思うのはこの賜物っていうのは、限られてこれしかないんだっていうようなもんじゃないと思うんです。ですから他のようなものもあると思うんですけれども、その賜物っていうのはとにかく神様の力で誰かを助けるっていう内容なんですね。そして他の普通の人だったらできないけれども、力がもらって知恵をもらってるからこれをできるっていうようなものあるんですね。ですから、それを考えると、例えば絵を描いた人でその絵を見るとすごい励まされるとか、そういうような賜物といろんなのあるんではないかなと思うんですね。ですから私たちが本当にオープンな心で決めつけないで、聖霊様どうぞ私を自由に使ってくださいというような形で生きれば、いろんなユニークなものも生まれてくるんではないかなと思うんですね。そしてコリントの第一手紙14節から27節、読みませんけれども、ここではコリントの、揉め事に答えているんではないかなと思うんですね。そして後で、12章の14節から27節、読んでほしいと思うんですけれども、ここでは教会は体のようなもんですよって説明しようとしているんですね。そして体っていうのは、手の役と耳の役が違うんです。鼻の役と足の役がまた違うんです。そして私たち人間は、いや右の足が今やきもちしてんのよって、どうして だって左の耳がねええー、なーと思ってるから、右の足が左の耳になりたがってるとか、そしてそれはありえない体として。そして教会というのはキリストの体として呼ばれているので、ですからそういう分裂的な分裂するような考え方がおかしいよって言おうとしているんですね。あとはこういう人もいるんです。私の賜物が預言だから、この教会にみんなの前で預言しますとか、そこまで言ってしまうと、なんかね、右足が私賜物は歩くから今から歩きますって、けどお風呂入ってるのに、いや右の足が勝手にね歩くから、それが私の賜物だからとか、それで お風呂なのに何この右の足、それと一緒なんですね。自己中心的な心が入ってくると、賜物っていうのは大切な道具ではなくておかしいものになってしまうんですね。そしてすごい賜物に力入れるような教会には残念なんですけれども、場合によってこうなってるんです。もう競争比べ、私がこれを持ってあれが持ってる、私がこの賜物だから生かされてないから、私がそして今度おかしいようなの体になってるんです。無理やり私がこれをやる、だって私がこれ賜物だからって、そしてなんか変な勝手に動き回ってるような体になっているんですね。ですから私たちがバランス的に、道具なんです、愛の道具なんですね。そして今度は私たちがこの賜物をもらう方法をちょっと話したいと思うんですけれども、一つの方法は、もう生まれつきのものもあると思うんですけれども、生まれつきの賜物っていうのは自分勝手に使うと悪いものになる可能性があります。霊感、占い、それが多くの場合は賜物なんですけれども、神様から離れてやってしまってる、そしてとんでもないようなものになってしまうんですね。ですからこの聖霊に委ねると生まれつきの賜物が用いられるって、 そしてもう一つはテモティの第二手紙の一章の六節読んでくれますか。
それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください、
うん、そして英語でここに書いてあるのは、手を置いて与えられた賜物、 laying on of hands って書いてある。手を置いて与えられた賜物なんですね。そして日本に対する愛の賜物、私がもらったんですけれども、久野木先生からもらってしまったんですね。中学生、私が動機が悪くて日本語ができないふりして教室に入ってたんですけれども、そのうっとうしい先生が私のとこ来て、そして勝手に手を置いて、そして私はまだクリスチャンじゃないのに手を私の肩のとこに置いて、そしてなんかこそこそこそこそなんか言ってるような感じで、結局、テモテ第二手紙一章の六節をやってたんですね。手を置いて、そしてその愛の力っていう、そういうこの国のために、ここに住んでる人たちのためにっていうようなものがあるんですね。もう一つの与えられる方法は予言通して、誰かが語ってあなたは将来こうするのよとか、こういうものがあるのよっていうようなものなんですね。もう一つ、そしてこれは一番私たちで大きいんですけれども、賜物を、欲しいなと思ったら、人を助ける、そうすると必要になってくるんです。そしてよく集会でこういうこういう人もいるんですけれども、礼拝終わってから先生のとこ行って、先生今日は賜物の話あったんですけれども、私は癒しの賜物が欲しいので祈ってくださいって、祈ってくださいって、そしてじゃあ病気の方いますか、あちょっと思いつかないけど、病院に働いてるんですか、うん働いてない、けど欲しいって、これちょっと怪しいんですね。トンカチくださいって、何か作るんですか、いや家を建てるんですか、うん、じゃあトンカチ、あげようと思ってるんだけど、そのじゃあ大工の経験あるんですか、ない、ただ欲しいって、そうするとひょっとしたら動機が間違えてる、間違えてるんですね。道具なんですよ。トンカチもらうんだったら家を作ってください、ちゃんとプランがね、ですから皆様の中では癒しの賜物に興味あるんだったら、すごく病気の方に憐れみありますか、憐れみがあるんだったら手を置いてもらって祈った方がいいと思います、ね、知恵の賜物くださいって、でそうか、だからなんかもうすごい困ってることあるんですか、いや別にって、それもね、じゃあ何のため知恵が欲しい欲しいって言って、下手したらおもちゃみたいなものになってしまって、そして今度それをもらったから自慢して、そして周りの人を落ち込ますようなことになっていく可能性があるんですね。ですから知恵が欲しかったら、本当に私が知恵がないなと思う方いますでしょうか。あ、じゃあそういう方が祈ってもらったらいいんじゃないかなと思うんですね。けれども私が結構できるし、あれもあれ、そういうようなこれがあったらもう結構尊敬されるなと、それだったら間違えた動機ではないかなと思うんですね。でもう一つもらう方法っていうのは、自分の力限界来てるから、そして私が、若い時に神戸に来て、いろんな生徒たちが悩みがあるから聞いてくださいっていうことで私のところに来てくれたんですけれども、最初はね、頑張って話を聞いてたんですよ。 こうでこうで私の父さんがこうでこうで、そしてこんなことあって、そして僕一生懸命ね、あ、これがキャンセリングの本に載ってたねって、第3チャプターでは確かこう一生懸命私は頭使って考えてて、そしてうーんでこれだったらこれを言おうってね、けれどもそういうと自分の頭使って人を助けようとするとね、一回はできるかもしれないけど105番ぐらいになってくるとね、もうボケてくるんですよ。もう頭が疲れてくるんですよ。もうこの以上な、何でしたっけ、どっかの本に書いてあった、もうそんな余裕がないんです。もうですから今度はそこまで悩みが入ってくるとね、精霊に頼るしかない。頼る、自分の知恵でこれをどうにか解決するとか。ですから皆様の中で問題あったときにぐるぐるぐるぐるぐるぐるの悩みを書いてるんだったら、まだまだ成長が浅いんですね。賜物に用いられたかったら自分は限界ですって認めないといけない。そして本当に精霊に、一瞬一瞬精霊に頼っていって、そして今度は必要な道具が神様の方が与えてくれるんですね。ですから私が最初頃は一生懸命頭を使ってやってたんですけれども、最近は、例えば先週でも歩いてたらボンっておばさんのイメージが入ってきて、そのおばさんの顔を思い出して、あのおばさんがしてるなって、そして今度はカーテンがあって椅子があって、そしてこれは愛理ちゃんの友達 のお母さんなんだなって気づいて、愛理ちゃんのとこ行って、すいません、今週この人とようやく取れませんか、なんか会いたいんですけれどもって、そしてその人のそのイメージ通りに、あら日当たりがこのぐらいの日当たりやったから、夜じゃなかったから、自分空いてるのは日月火曜日に5時45分夜なってる、まだなってないよな、じゃあ5時40分 ですから、この与えられた幻によって動く。だってもう力がね、自分で必死で考えるね、1回ぐらいができるけどね、55番目はね、もうやっぱりね、精霊の賜物に頼っていかないとやっていけない。ですから皆様どうでしょうか、悩みがあった時に何を頼ってるんですか、自分の力に頼ってるんですか、自分の知恵に頼ってるんですか。もったいない、もったいない。あなたの中には賜物が冬眠しています。もっといい方法があります。精霊に頼って生きる、その方がベストだと思います。フロリナ、いきなり勝手に読んだんですけれどももう行っちゃうんですね。どこに行くんですか。
国に帰ります。ルーマニア。
いつ？25日。じゃあフロリダのために乗りましょう。天頭様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして本当にフロリナをこの国に送ってくれて、そしてそれは勉強のためだけではなくて、あなたと関係を深くするためにこの日本に送ってくれたことを感謝します。そして今フロリナのために祈ります。人間の知恵だけではなくて、あなたの知恵がどんどん彼女の中にありますように、知恵の賜物を与えてください。お願いします。そしてこれから、この人は賢いなと周りの人は思うではなくて、この方は人間がないような知恵があって、 そしてその賜物を持っているから多くの人が励まされたり解放されたり助かりますように、どうぞその賜物を強く福音の中に住んで、もう一つ、信仰の賜物、他の人が無理っていうできないっていうけれども、フロリダにはその安心、聖霊が一緒にいてくださっているから必要なことが与えてくれますって、そのような信仰の賜物を与えて、そして、この日本から離れ、植え替わりを与えてください、あなたと親しい関係を持ちたい、どこ行っても本当にあなたと交わりすることができますように、そしてあなたと共に生きる、それはどういうものなのか彼女の人生の中に経験することができますように働いてください。お願いします。本当にフロリーナを送ってくれて感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。じゃあ頑張って拍手お願いします。